シークレットベース経営ステーション、ミニミニ。皆さん、シークレットベース経営ステーションミニミニへようこそ。隊長の近藤かな子であります。この番組ではシークレットベースの隊長が私、そして番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんは隊員さんです。隊員の皆様はぜひ番組を応援するためにメールをどんどん送ってくださいね。よろしくお願いします。さて、4月も半ばになってきて、4月からね、新生活に身を置かれた方とか、そして4月からね、いろんな切り替えであったりとか、いろんな新しいことが始まって、きっと皆さんもバタバタしていらっしゃると思いますが、元気でお過ごしでしょうか。私は元気に過ごしてはいるんですけれども、ちょっとね、今年はね、子供がしょっちゅう中風邪をひいたり、なんか病気になったりしてるんですよね。まあなんかちょっと気温がね、暖かかったり寒かったりとかで、体調がね、なんかこう管理しづらいというかね、気温変化とかに体がついていきづらいからなのかもしれないんですけども、まあそのね、病気の看病とかで私も結構もう年末年始からずっとちょっと疲れ気味でございますが、まあ私は元気でございます。でね、そう、この間なんかほんと高熱だけ39度とか、40度まではいってないと思うんだけど、39度超えの熱が数日続いちゃって、やっぱりこう熱があるとね、ぐずっちゃったりとかしたら、ずっと昼も夜も抱っこしっぱなしみたいな感じで、あんまり眠れなくってちょっと辛かったんですけども、そう、まあ高熱出た1日目に病院に連れて行って、まあ、見てもらって、でも熱しかないと、まあ、ちょっと鼻づまりあるけれども熱しか症状がないから、まあなんかの風邪であろうと。そうだから、まあ 4,5 日熱が続くようだったらまた病院に来てくださいって言われて、解熱剤と普通の風邪薬をもらって帰ったんですよ。でも、まあ、解熱剤はこう座薬なんだけど、やっても効いてる間は熱はちょっと下がる、1度ぐらいは下がるけれども、切れるとまた戻っちゃって39度とかなっちゃうんですよ。まあ、それが結局 4,5 日続いて、あ、もうまた病院行くわ、行かなきゃ、どうしよう、大丈夫かなって思ってたんですけれども、もう明日まで待てないと、明日の朝まで待てないってなって、急遽4日目の、その高熱が続いて4日目の夜に夜間の小児科に連れて行って、まあ、違う先生に見てもらったんですよ。そしたらその先生は、まあ、ちょっとお口の中、喉のところに膿みたいなのが1個点って1個だけあると、だからその症状はアデノウイルスなのかもしれないから検査をしましょうって言ってくれたんですよ。ただ一応溶連菌の検査もしましょうっていうので、アデノウイルスと溶連菌の検査をしてくださったんですよ。で、そのアデノウイルスっていうのが、まあ、激しい喉の痛みであったりとか、まあ、その喉にね、膿がブツブツブツってできちゃうっていうの。で、うちは1個だけだったんだけど、なんかこう普通だったらいっぱい膿みたいなのがブツブツブツってできちゃうっていうのと、あと熱っていう症状があるんだって。で、結果、うちの子供の病気は、溶連菌の陽性しか出なかったんですよ。先生の見解のアデノウイルスじゃなくて、一応検査しましょうかって言った溶連菌の方だったんですよ。そう、まあ、先生もちょっとびっくりしてて、なんでかっていうと、溶連菌っていうのは、まあ、高熱と、まあ、それはあったけれども、まあ、こちらも喉の痛み、そして、まあ、見てもわかる、見た目でわかるいちご舌っていう症状があるんですよ。いちごに舌にいちごのような真っ かなブツブツができるっていうね、見た目でわかるような症状があるんですけれども、うちの子供には全くそのようなところが見れない。そして喉の痛み、激しい痛みもなさそうで、まあ、ご飯も普通にある程度食べてたんですよ。いつもより量は少ないけどね。だから先生もちょっとびっくりして、で、まあでも溶連菌の陽性が出てるから、あの抗生物質をあげましょうってことで、その溶連菌に効くね抗生物質をもらって飲んだら、まあすぐにねお熱下がりまして、そう、本当良かったなと思います。まあね、最初に行ったね病院で溶連菌のね検査をしてくれてて分かってたら、まあ、もっとこんなにね苦しまずにね子供もね過ごせたでしょうけれども、まあやっぱり先生の所見だけじゃ分かんないし、片っ端からねなんか熱があるからこういう見解があるからとかでね、やっぱ感染症の血液検査するってわけにもいかないからしょうがないなと思うけれども、いや今回はかわいそうでしたね。まあ、私もね子供のかかりやすい感染症とかいろいろ調べて一応知識だけはあったんですけれども、まあ今回はね、え、それなのって先生も私も、え、溶連菌みたいな、どこでもらったみたいなね、なんか遊びに行っている場所とかで別に溶連菌に誰かかかってるよとかっていう噂も聞かなかったから、いや本当どこでもらったんだろうって、まあどこでもある菌だとは思うんですけど、もういやびっくりしました、はい。ちなみにね子供のかかりやすい感染症いっぱいあるんですよ。しかも予防接種があるものもあればないものもあるんですよね。ちなみに予防接種があるやつは、はしか、風疹、水疱瘡にロタウイルス、おたふく風邪、インフルエンザ、予防接種がある。でもその予防接種がないものがまず溶連菌、そしてアデノウイルス、まあこれプール熱っていうも言いますね、そして手足口病、あとヘルパンギーナ、ノロウイルス、突発性発疹、あと RS ウイルス、あと無菌性髄膜炎とかリンゴ病とかあるんですよ。いろいろあるよね。まあ、子供特有の感染症っていうけれども、大人もねうつるんですよ。やっぱりその子供よりも症状は軽く出るものもあれば、手足口病なんかはね、前バイトしてたとこの店長がさ、子供が手足口病になって、でうつってめっちゃくちゃね大変なことになってた。手とかめっちゃ腫れてるし、もう顔周り口周りとか、やばいっすよそれ、なんすかそれみたいになって、はいカレーってなりましたねメンバーで危ない危ない危ない、やめ、感染症感染症、はい帰ってくださいって言って帰ってもらいました。はい、そんなこともあります。だからね大人も気をつけなきゃいけないけれども、いや子供の病気ってまだ特有なのがいっぱいあるからね。あとこう病気じゃなくてもねいろいろ危険がいっぱいあるからね、いや見守ってるだけでも気をつけててもいろいろあるなって思いました。もうしかし今年は本当にお病気が多いので、私の気の休まる日が全くないでございます。あっという間にもう4月だなって感じです。それではここで1曲お聴きください。近藤かな子のアルバムプリズムよりブルースカイ。
始めた小さな子みたいにはしゃぎながら、僕の想いは止まる
ろそろ別れの時間です。この番組では皆様からのメールを大募集しております。普通のお便り、普通お便り、私への質問、悩み相談など何でも OK です。メールの宛先は K ステーションの X の DM から送ってくださいね。シークレットにあなたのお便りがステーションに届くので、どしどし送ってくださいね。次回の締め切りは5月10日金曜日となっております。それではここで告知をさせてください。ただいま各サブスクリプションで私近藤かな子の楽曲が配信中です。ぜひお使いのサブスクで近藤かな子って入力してちょっと検索してみてください。私の楽曲もぜひたくさん聴いてくださいね。よろしくお願いいたします。その他ですね、近藤の活動などは、近藤かな子 X の方でつぶやいておりますので、よろしければフォローしてくださいね。よろしくお願いします。いやもう本当、原因不明の病気って怖いですよね。全然原因がわからないの。皆さんもそういう病気になったことありますか？そう、あ、これなんだって分かったらすぐ治っちゃうっていうのがね、一番ないんですけれども、今回はそれで良かったです。とりあえずさ、やっぱりママの先輩から、とりあえずさ、ママの先輩が言うにはさ、まあ、子供が倒れても旦那が倒れてもママが倒れたらもう終わりだからね、病気ならないように頑張ってね、気をつけてねって言われるけど、いやーもう森結構意外と限界ですよでも結構私ね全然元気なんですよ。本当にあまり移ったとしてもそんなに症状出なかったりとかして、薬飲んですぐ治しちゃうタイプなので、なんとかなるタイプなので、いやーまあ今までの役所の体作りが役に立ってるのかなって少し思ったりもしております。ただでも疲れは溜まってきています。癒しが欲しいなと日々思っております。すいません、本当なんか今回愚痴みたいなラジオになっちゃって、聞いてくださって本当にありがとうございます。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は隊長の近藤かな子でした。またね。この番組はターゲットの提供でお送りいたしました。